週報をご覧になればわかると思うんですけれどもですね、明日からパウロ秋元牧師が九州の方に来られます。明日は熊本県の玉名と、熊本で奉仕をされまして、そして火曜日の日、5月3日ですね、祭日ですけれども、火曜日の日に、この場所で午前中九州の牧師会がありまして、午後の1時から、賛美大会の九州予選が持たれます。で、1時からは子供の部、小学生の部ですね、一応長祭が出ないということなので2つになりますけれども、それから、ヤングの部が、6つですね、6つになります。ですから両方で8個あるわけですけれども、じゃあ小学生が2つとヤングが6つ出ることになっております。で、小学生の方は九州だけじゃなくて全国でやって、それでまとめて選ぶという形になりますね。だからヤングの方はおそらく2つは白馬に行けると思いますけども、もう1つ行けるかもしれませんね。九州のヤングはかなりレベルが高いです。6つ出ますけど、かなりどのチームが行ってもおかしくないレベルですね。だからぜひ楽しみにしてほしいと思います。そしてそれが終わった後ですね、その終わる時間によってちょっと変わりますけども、一応予定では2時から一般の部の賛美大会があります。27チーム出ます。先ほど賛美された FF ですね、フェスフィフティーズもですね、いよいよ本番間違いになって気合が入ってまいってるんですけどもそれからですね、あと長崎ではミルトス、それから山田とゴスペルクラブ、ピース、それから、ゴッドファイヤーですね。それから、主の使命たちという6つ出ますので、ぜひですね、皆さん応援していただければと思います。で、だんだん九州はですね、2つが白馬に行って、1つは自転枠というのがありまして、他の地域の自転枠と、一番良いチームが出るという形になります。去年15位までに2つしか入らなかったんでね、15位までに入ったチームの数がエントリーになりますので、だから今年は自転枠ができて取れてですね、3つとも白馬で15位以内に入れるように、ぜひ祈っていただければと思います。そうすると来年3つになりますので、ね、祈っております。で、ぜひ皆さんの覚えてお祈りください。また、ね、当日応援に来ていただければと思います。そして3日の日の夜の6時半から、パウロ牧師を招いてのセミナーがありまして、7時から、カリスマ聖会なんですけども、今回はこの場所での初めての聖会で、開所式ということになります。まあ、11月から礼を始めてますけれども、一応開所式ということになります。それで、玄関を片付けたりですね、いろいろしております。ただ、本当は看板をね、開所式までにつけたかったんですけれども、経済的に、今回看板はまだつけれる状況でなかったので、まだつけておりませんけれども、まあ、境内は道次第看板をつけたいと思っています。で、看板がないとやはり来にくいでしょうからですね。わからない人もいると思いますので、ぜひ皆さんですね、看板にお胸を持たれる方は、献金してあげると嬉しく思いますけれども、開所式までに看板をつけて、いろんな教会の案内状を出そうと思ったんですけれども、看板ができなかったので、まだ、それはしておりませんけれども、今回、開所式ということになりますので、ぜひ、いろんな方をお誘いになって、来ていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。そしてですね、その、賛美大会の次の日の5月4日の日に、デイキャンプを行います。都議津の方に行ってですね、何公園だったっけ、ウォーターフロント公園というところですね。そのそばにある公民館で、礼拝をした後に、食事を作って一緒に食べてレクリエーションをするということになりますので、子供から大人まで誰でも参加できる、いわゆるレクリエーションですね、という日になりますので、時間のある方はぜひ参加していただきたいと思います。小中高校生までは300円で、大人は500円ということですので、皆さんぜひですね、来ていただければ嬉しく思いますので、よろしくお願いします。私は秋元牧師と一緒に、その日は佐賀、福岡、飯塚と3つの教会もありますので、その日は私はいないんですけれども、教会の牧師たちがみんな行きますので、一緒にですね、行っていただければと思います。それとですね、賛美の、白馬での表される今年の10週の賛美賞が決定いたしまして、三越新聞に出ておりますので、ぜひご覧になってください。あと、アントキのホームページにも出ておりますけれども、長崎からはですね、今ちょっと病気で休んでおられますけれども、長崎の牧師でおられます、佐田京子さんの、どんなに時が流れてもがありましたね。それと前田さんが作曲で、詩じゃなくて曲の方で、いつも歌って天に届く賛美が、前田さんが入っております。それとあと、受難州断食聖会の記事が出てますので、それとですね、この前のグッドフライデーコンサートの記事も出ておりますので、2つ出ておりますので、ぜひご覧になっておいてほしいというふうに思います。あとでジョイさんきっと宣伝するでしょうけど、よろしくお願いいたします。はい。それではですね、聖書の方に入っていきたいというふうに思います。はい、今日はヨハネの福音書の20章の19節のところからご覧になっていただきたいと思いますけれども、 224ページですね、第3版ですですね、お読みしますね。その日、このその日というのはイエス様が復活された日ですね。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。先週お話ししましたけれども、週の初めの日というのは日曜日のことです。イエス・キリストが復活された日のことを、日曜日、その日に礼拝を持つようになっておりますね。だから私たちは復活されたイエス様を喜びお祝いするために集まっているんですね。ユダヤ教でいう安息日、シャバットって言いますけども、これは土曜日です。6日間神様が天地創造されて7日目に集まれたのは土曜日なんですね。で、教会は土曜日じゃなくて日曜日に集まります。それはイエス・キリストが復活された日をお祝いしたわけですね。すなわち週の初めの日の夕方ですね。夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れ、戸を閉めてあったが、イエスが来られ、カイロの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。これ、シャロームですけれども、言われたわけですね。どうして弟子たちは、戸を閉めていたのかというと、それはですね、恐れていたからですね。何を恐れたかというと、自分たちがイエス・キリストの弟子であると、イエス・キリストの仲間であると分かると、ユダヤ人たちに捕まえられて、特に、指導者たちにですね、捕まえられて投獄されるかもしれない。場合によっては自分たちも殺されてしまうかもしれないという恐れがあったわけであります。それで彼らは、このバラバラにではなくて怖いものだから、一つところに集まって、戸を閉めて、鍵をかけたでしょうね、おそらくね。そして、恐れていたわけでありますね。で、いろんな恐れがあったと思います。ね、イエス様の仲間だと分かったら捕まってしまうという恐れ。そして、自分たちの希望であったイエス様が、よりどころだったイエス様が、きっとこの方がイスラエルを再興してくださると思ってたのに、その様が復活されるんですけれども、彼らはそのことをまだ理解してませんでしたから、もう死んでしまったっていうね。自分の希望してたものがなくなったっていう、もう落胆から来る将来に対する不安、一体どうなるんだろうって。で、網も捨てて、イエス様にかけてきたのに、その様がいなくなってしまった。一体自分は将来どうなるんだろうっていうこと。そうすると仲間だと分かったら殺されてしまうかもしれないっていう、人に対する恐れ、将来に対する恐れ。そしてもう一つはですね、イエス・キリストを裏切ってしまったという非常に深い、大悪感というんでしょうか、大正感というんでしょうか、自分自身に対する落胆というんでしょうかね。あんなにイエス様を愛して、そして好きで、どこまでもついていくって本当に心から思っていたのに、イエス・キリストが一番大切な十字架の時に、一番大変な時に、イエス・キリストを知らないと言って逃げてしまったペテロ、裸になって逃げていったヨハネ、その他の弟子たちも裏切ったわけですね。で、みんな、その一番大切な時にイエス様を裏切ってしまった。そのことに対する、もう本当に何とも言えない自分自身に対する落胆。そういうことがもう、いろんなことが混ざり合って、すごく恐れに包まれて、不安と恐れに包まれて、隠れるようにしていたわけだと思いますね。で、そこにイエス・キリストがやってこられたわけであります。で、皆さんもどうでしょうね。弟子たちのような状況になることもあるし、逆にイエス様のような状況になることもあると思うんですね。誰かを、ね、裏切ってしまったとか、あるいはなんかもうちょっと不安に恐れてしまうときとかね。で、逆に、裏切ってしまうこともあると思うんですね。本当に自分が一番いてほしいときに、裏切ってしまうというか、裏切られてしまうことですね。自分が一番いてほしいときに、一番大変なときに、ね、いてほしいって、このときだけはこういてほしいと思うときに、いなくなって、そのときに見捨てられたっていうかね、裏切られたっていう。こういうのはきついですね。私あるときここの箇所を、ある場所で正解でメッセージしたんですね。それまですごい反発していた人がいた、男性だったんですけどね。でもここの話をしてですね、その時にですね、イエス様はその時に本当に裏切られたと。一番イエス様にとって大事な、この地上に来た最も大切な一番大事な時の、一番大事な時に、鉄章にかけた弟子たちが自分を知らないと言って裏切っていったと。でもこれは本当にこうきつかったって、普通では許せないことだと思いますって。でもとてもじゃないけど、もう許せない、本当にやりきれないもうことだと思いますって話をしたらですね、その途端ですね、心開かれたんです。面白いですね。その人はちょっといろんなことが人生にあってね。ところがイエス・キリストは、本当にそうなのに、この時弟子たちのところに来て、戸を閉めてあったわけですけれども、復活したイエス様の体というのはですね、確かにこの後書いてあるように、手に釘の跡があり、ね、あと脇腹に槍の跡があったんですけれども、復活した体だったので、復活した体はどうもこういう物質は通り抜けるみたいですね。さっきのスズメは戸を閉めたら出て行ってもう入ってこれませんが、復活した体だったら通り抜けてくるわけですね。イエス様は復活していたので、その恐れて戸を閉めていたその恐れの戸を通り抜けて入ってこられたわけですね。そして面白いのは彼らの真ん中に立たれたと書いてあります。ね、で、 そしてシャローム、平安があなた方に寝るように言われたんですね。これさらっと書いてありますけど、本当にイエス様は弟子たちが怖くて怯えている、その真ん中に、戸を閉めてあったのに、その中に来られて、そして彼らに、シャローム、平安があるようにって、もう恐れなくていい。神様の平安があなた方にあるようにって言ってくださったんですね。で、これはね、実は私はすごく好きなところなんです。というのは、人には絶対できないですね。もちろんイエス様は奇跡をなさいました。癒しをなさいました。水の上を歩かれました。5つのパンで5000人の男性だけを救出されました。女子供入れたらもう数万人です。で死人を蘇らせました。たくさん奇跡があります。でも、そういう奇跡も素晴らしいんですけれども、私はこういうところに感動するんですね。何かというと、イエス・キリストは一番大切な十字架の時に、3年半って一緒にかけて、本当に大切にした弟子たちに、一番自分が苦しくて、本来一番離れてほしくない時に、離れられたわけですね。裏切られたわけですね。しかも、呪い、ヨハネ、ペテロなんか呪いをかけて誓ったって書いてますからね。真似はしませんけどね。呪いをかけて誓うわけですよね。イエス様なんか知らないっていう感じですよね。そして逃げていったわけですね。その弟子たちのところに来た時に、イエス様一番最初に言った言葉は、平安があなた方になるように。ということは、裏切られたことに対して、一言も、文句も、恨みも、つらみも、何もない。むしろそして逃げてしまって怯えてる弟子たちに、そことを心配して思いやって、あなた方に平安があるようにって言われたんですね。これ真似できる人います、この中に。その人、もしできたとしたら、よほど精霊満たされているか、よほど成熟しているかですね。か、嘘ついているかです。それは普通できないですね。イエス様は、その裏切った弟子たちが、こう、怯えているところに来て、彼らのところにやってきて、平安があなた方にあるようにって言われたんですね。一言も弟子たちに対して、言ってないですね。まあ、やっぱり私たちは一言言いませんかね、こうやってきてですね。ちらっとペテロの方見てね、覚えてるわよ、とかですね。やっぱり裏切ったでしょとかね。一言言ってから、シャロームって言うと思うんですよ。なんですか、平安があるようにってね。でも、一言も言わないで、本当に心から彼らの平安を持って平安があるようにって言われたんですね。本当にイエス様は弟子たちを愛しておられたことがよくわかります。弟子たちのことを心配して言葉をかけてるんですね。で、これがイエス・キリストなんです。で、私たちも人生の中で、神様に対して、裏切るっていうかですね、本当に申し訳ないなと思うようなことをしてしまったり、神様に従えなかったり、失敗をしてしまったり、誰かに対して、本当にこう、取り返しがつかないなって失敗をしてしまったりすることが人生には起こりうると思います。で、そういう時に、自分を責めてしまったり、すごく恐れが来てしまったり、もう、将来どうなるんだろうっていうような状況になることがあると思うんですね。そういう時にキリストが来られて、私を責め立てるのではなくて、ほとんどの人は責め立てるんですね。それは自業自得よとか、こうしたからじゃないとかって言うんですよね、普通はね。でもイエス様は、まずその人に平安があるようにって、その人の平安を、願ってくださるわけですね。これをどうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。ね、で、それを言われたんですね。そして、こう言って、イエスは、その手と脇腹を彼らに示されたと書いてあります。で、この手っていうのは、イエス様が十字架を釘打たれた、その、釘打たれた跡があるわけですね。で、脇腹っていうのは、やり出された後ですね、水と血が流れたところですね。血液が分泌、もう分かれてしまったところですね。あまりの苦しみで。まあ、その槍の跡ですね。それを見せられた。つまり、私は十字架にかかったイエス様だよって、間違いなく十字架にかかったキリストだって、十字架で本当に死んだキリストだと。でも、蘇ったんだよってことですね。それをはっきり見せられたわけですね。で、そうしたらですね、弟子たちは、主を見て、喜んだって書いてあるんです。で、本当に恐れた弟子たち、イエス様がやってきて、平安があるようにと言われて、そしてそのイエス様が十字架にかかって、釘さ、打たれた手と、槍で突き刺された脇腹を見たときに、あ、本当にイエス様だって分かったときにですね、そのイエス様がもう死んで終わりだと思っていたのに、実は今も生きている。そして同じように私たちを愛してくださって、平安を祈ってくださったってことに、それを分かったときに、弟子たちは、主を見て喜んだって書いてあるんですね。で、この時、本当にイエス様は生きてるんだ。イエス様はまだ生きてたんだって弟子たちは見て、嬉しかったと思うんですね。ああ、落胆する必要はないって、主は生きてるんだって思ったんですね。で、実はですね、日曜日、先週お話しましたように私たちが礼拝に集まるのは、この復活されたイエス様を、喜ぶために集まっているのであります。で、日曜日、すごく絶好調の日もあれば、かなり絶好調じゃない日もあると思います。問題があまりに大きくて、押しつぶされそうになりながら教会に来るとき。 なんかもう本当に顔も上げれない、賛美の声も歌えるようになる時があると思いますね。今回の三越新聞の一番最後にですね、これ柴田さんとおっしゃって、熊本教会の方なんですけども、誠の愛に包まれての、ね、ま、シリーズ今やってますけども、その、今回誠の愛に包まれてですね、愛されてってあの歌ですね、あの歌ができたいきさつを書いてありますね。ね、でそれはある人が、あるメンバーが、トランスフォームっていうね、メンバーの一人が、彼女が入って賛美グループですよ。なんかあまりも問題の大きさにですね、賛美も歌えないほど弱くされていて、ね、もう、それでも教会に来ておられたんですけど、賛美も歌えないぐらい弱くされていた。でその時に、その人のために問いなしていた時に、与えられた歌だった。で実はその時自分も弱くされていて、もう賛美も歌えない、祈りの声も出てこないぐらい弱くされていた時にできたのが、愛されてっていう歌なんですって。その人のことを思いながら、自分もそういう状況で、その人のことを思ってたらできた歌だそうですね。あの歌ですね。で、まあそういう、書いてあります。ぜひ読んでみてください。で、私はそういう非常に弱くされたり、恐れてしまったり、そういう時ってあると思うんですね。で、礼拝に来た時私たちはですね、何を見るかというとですね、そういう状況や問題や、ではなくて、私の身代わりとなって、十字架に勝って、黄泉にまで下って、罪に打ち勝って復活されたイエス様に目を向けるんですね。世に打ち勝って復活されて今生きておられるイエス様に目を向けるんですね。そして、確かに、サタンに打ち勝って圧倒的な勝利を取って復活されて今生きてあなたのために働いてくださる、ここにおられる、目には見えなくても本当にいてくださるイエス様に私たちの目を向けるんですね。その時に何が起こるかというと、喜びが返ってくるんです。で、私たちの目が主から離れて人に向いたり、私の目が主から離れて状況に向いたり、預金通帳に向いたりしますと、落胆が来たり悲しみが来たりするわけですね。恐れが来たりするわけですね。でも私たちの目が、このイエス様の方に再びしっかり行くと、この方に目が向くときに、私たちの内側に喜びが返ってくるわけですね。で、弟子たちは主を見て喜んだっていうふうに書いてあります。先週かな、今週な、先々週か、先々週、断食成果をしました。御子神も書いてありますけれども、17教会から50人ぐらい集まったんですが、ある方はですね、最近、その方はですね、まあ、名前っていうかね、地高の平牧師ね、家族牧師ですね、あの方はご主人が天に帰られてから、いつも賛美するときですね、あの方が賛美するとですね、本当にこう天に向かって賛美されてるんですよね。で賛美してるその姿と声を聞くだけでね、こっちまでね、心が神にこう天に向くっていうんでしょうかね、すごく好きだったんですよ。なんか好きってのは、その賛美を聞くだけで、見るだけで、なんかもう本当にこっちの心がこう、なんか主に向かっていくんですよね。それがすごくもともと賛美は上手い方ですね。もともと上手い方だけど、その上手いっていうんじゃなく、っていう以上に、もう心が主の方に向かうっていう、本当にそういう賛美だったんですね。ところがですね、ここ最近ですね、そのすごく良いその面がね、正直言ってね、崩れてたんで、かなり。あれどうしたのかなと思ってね、よく賛美、やるときに言ったんで、正直にね。素晴らしい、いつも賛美されたら、こちらまでこう、心が主に向かう。なんかもう、問題があってもなんかもう、なんかそんなの突き抜けてしまうような、そういうものがあったのに、それが最近感じられないって、まあ、正直言ったんですね。歌はうまいと思いますけど、そういうものがない。そしたらですね、思い煩いがいっぱいあるんだって。その思い煩いっていうのはですね、ほとんどは子供さんのことらしいですけども、そんなことがいっぱいあってですね、ね、4人素敵な子供たちがいるんですけど、その思い煩いがいっぱいあってですね、賛美、なんかね、ガチャガチャになってしまって、みんな楽器できるんですよ、音楽できる。でも、一つになかなかなれなくて、一つになったらものすごい賛美隊だと思いますけども、それでも北部九州の3位に入っちゃいますけどね。でもバラバラだった、その時も正直言って。ね、一人一人は上手いんだけど、それで言ったんですね。それでこの前断食来られた、ね。その前ちょっと怪我をされたんですけど、逆にね、見殺だと思って来られたんですね。そして、もう本当に何かあったらもう全然人と間違えなかったから。で、来られて、本当にこう一緒に祈りながら、ね、別れて祈ったりいろいろしながら、また一人の時間も結構あったので、こう祈りながら、本当に神様にね、こういろんな思い煩いにこう翻弄されていて、いろんなこのことを考えたんだけど、ちょっとそれを横に置いて、本当に主に目を向けて深く人と交われたんですね。そしたらね、久しぶりにですね、この前賛美したら、あれ帰ってきてたんですよ。本当に主に向かう賛美っていうか。で、私ちょっと、 あのセミナーが終わった後に筑豊で成果があったんですね。今週、先週の月曜日だったんですけども、こうトイレにちょっと行っててですね。で、まあ、あの後半の成果が始まってたんですね。あと、ちょっと連絡しなきゃいけないことがあってですね、あるところに。で、賛美が始まっていて、賛美の2曲目ぐらいに入ってきて、まあ、最初後ろの方で賛美しようと思ったんですよね。一番後ろにいたんですけど、まあ、前半の賛美をその、平牧師がですね、和子さん夫人がですね、その、教官セッションに導いたんですけど、なんかこう手を挙げて賛美し始めたらですね、ものすごく深い喜びが来たんですよね。久しぶりになんか、あーと思って感動したんですね。そして、本当に主に向かう賛美ができたんですね。で、神様にね、再び向かって賛美したんですね。じゃあ、その、いつも思い患っていた子供たちは良くなったのかというと、まだそんな変わってるわけではないわけですね。しかし、彼女の向かうところ、見ているところが全く変わったんですね。本当に死の方に目が向いて、死の方に心が向かったときに、本当に再び喜びが返ってきて、礼拝が返ってきたわけです。これが返ってきますとね、問題も解決するんです。解決してから喜ぶのは、もちろん人間としては当たり前ですね。でもそれクリスチャンじゃなくたって喜びますね。クリスチャンは、解決する前に死がいるから喜ぶんですね。するとその喜びは、問題を飲み込んでいくんです。当然解決していくんです、聖霊の力によって。主が解決してくださるんですけれども、ちょっと覚えてください。ね、皆さん今、問題のない人はほとんどいないと思います。ある方の問題は、押しつぶされそうなくらい大きいかもしれません。しかし、その中で、私たちが、復活されたイエス様、十字架にかかるほど私たちを愛して、そして勝利されたイエス様に目を向けて、本当に賛美をし、その方を見て喜ぶときに、神様は、ね、私の前にあるいろんなものに対するね、解決と勝利を与えてくださるってことをね、どうだの、覚えておいてほしいというふうに思います。で、弟子たちは、主を見て喜んだんですね。そしたらイエス様は何て言われたかというと、21節で、イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わしますって書いてますね。もう一度平安があなた方にあるようにってまず言われたんですが、その後に、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わしますって書いてますね。で、父が私を使わしたようにと、イエス様を、父なる神様がこの地上に使わしたように、私もイエス様もあなた方弟子たちを使わしますよって言ったんですね。で、これは何かと言ったら、弟子たちに対して、あなた方の選びも、飯も、使命も、何も変わってないって。裏切ってしまった弟子たち、逃げてしまった弟子たちなんです。まだこれペンテコステ前ですから、聖霊を受ける前です。聖霊によって作り変えられたわけじゃない。まだ聖霊を受ける前です。裏切ってしまった弱い弟子たち、その弱い弟子たちに対して、まず平安があるようにって言って、神様の愛は変わってないよって言った後に、あなた方の選びは変わってないし、使命も変わってないってことを言われたんですね。で、神様はですね、失敗して逃げてしまった弟子たちに対しても、そんなんじゃダメだから、ちょっと他の人にするって言わなかったんですね。その弟子たちのところに来て、あなた方を、今も私の選びは変わらず、そのあなた方を選んだ私は、そのあなた方を使わせていくって言ったんですね。使命を彼らから取らなかったわけであります。で、人はですね、なんていうかね、自分の使命とか飯っていうのがあると生きするんですね。で、自分のやる目的とか使命がないとですね、年が若くてもしおれますし、ダメになりますね。年を取っていても使命とか飯とかを持っている人っていうのは生き生き輝くんですね。これはどうも男性は特に強いと思いますけど、女性もそうだと思います。まあ、男性は特に強いですね。こう自分が何かの必要とされているとか、自分の使命があるとか、あるいはこう誰かに必要とされているとか、そういう使命感があるときっていうのは、本当にこう、分かりやすく生きがいですね。輝く。それがないとですね、ダメになりますよね。これは子供たちでもですね、ビジョン、わかるよ、ビジョンとか夢とか、自分を本当に必要されてると思うとですね、いいんです。そうでないと、私の妻が高校生の時に、学校に行って、それで、進学校だったわけですね。そして、テニス部入ってたんですけども、ある日学校休んだ、病気になって一日だけね。次の日学校に行って、隣の人だったかな、に聞いたわけですよね。昨日何やったか教えてって言ったら、その人が、昨日休んでたっけって言ったんですって。それ、愕然としたんですね。自分が休んでいても休んでることにさえ気づかれない。自分の存在ってのはそんなもんなんだって思った時に、彼 彼女はなんか、でもその進学校はそういう進学校ってのはそういう傾向があったそうですね。それで、まあもうテニスにかけて、ひたすらテニスばっかりしたから、中学生までは超優等生だったそうですけども、ここは勉強はそこそこしかしなかったそうですけども、ね、テニスばっかりやってたそうなんですけど、本当にそこからね、自分ってなんだろうと思って、その学校に行っても全然その、まあ、ワンオブデンですね、みんなの中の一人、しかも、なんかいなくても気づかれない、いなくても一緒のような一人だったわけです。本当にそれでなんかもう虚しくて仕方がなくて、そこからあのバス乗ってた時にね、なんかある人の家にみんな集まってて、あそこ何やってんのって言ったら、キリストの聖書のことを教えてるらしいよって言って、へーって言ってそこに行くことがきっかけになって、そこから神を求め始めたんですね。で、人っていうのは自分が必要とされているとか、本当にこれは神様から与えられた、なんか自分じゃなければならない使命なんだ、仕事なんだ、働きなんだ、本当に自分のが必要されていることなんだっていうことを、そう思えてるときっていうのは、喜びがあるし、機会があるわけですね。で、長所戦いがあっても生きていこうと思うし、踏ん張れるわけですよね。でも別に、いてもいなくてもいいとかですね、そうなってくるとですね、なんかこう、本当にこう、寂しく辛くなっていくわけですね。これはみんな一緒だと思いますね。実は年齢に関係なくそうですね。個人に来る子供たちなんかいらなくていいってから、最初はあれですけど、本当に仕事されてるって分かるとすごく夢を持ち始めると全然変わりますもんね、目の輝きがね。なんですね。で、この時イエス様は、私があなたが、父が私を使わし、私はあなた方を使わしますってのはどういうことかって言ったら、弟子たちに向かって、裏切った弟子たちに向かって、あなた方は裏切ったけれども、私は今もあなた方を選んでる、私はあなた方を捨てはしない、そして使わしますっていうのは神様から使わされる、しかもイエス様が使わされるんだから、すごく大切な重要な使命を一人一人に、あなたでなければならない使命を与えて使わすよって言ったわけですね。これは嬉しかったと思います。本当に自分に必要な神様から与えられる使命とかあるってことですね。そういうことを言われたんですね。で、皆さん知ってほしいですね、一人一人ですね、神様から用意されているその使命を持って使わされているんだってことですね。で、いつも言いますが、そう思って今の職場にいる人と、今の学校にいる人と、そうじゃなくて、なんか、なんとなく来たんだけど、別にどこでもよかったんだよって思ってるのと、全然違うんですね。神様が確かに私をここに使わせてくださっているっていう場合はですね、主の使命があるから違うんですね。で、いつも話します、宮崎の南牧師っていうのはですね、まあ、ケンタッキースターからやってたから、ね、慣れてるってこともあったでしょうけど、それとともに必ず彼は祈るんですね。神様、どこに仕事に行ったらいいでしょうかってね、牧師だから、本業は牧師なのでね、教えてくださいって祈って、そして、宮崎の時も、宮崎にイオン、ケンタッキーいっぱいあるんだけど、イオンモール店っていうのがはっきり示されたんです。そこに、行って、言ったら使ってくれたんで、そこにポイントがあったわけですね。で、一人目の店長は、ものすごくね、エス様死にて変わって、それで、ね、いろんな、それからいろんな物語が始まるわけです、神様の奇跡のね。で、また独演があった。ちょっとだけ話しておきますと、やっぱ、神が使わした場所っていうのはね、神の手が置かれてるから祝福が来るんですね。この前、店長がエス様信じたところまで話したでしょ。で、エス様は店長信じたん。ね。ところが、店長はですね、もともとエリアマネージャーだった。エリアマネージャーってのは、まあ、わかりやすく地域のマネージャー、一点じゃなくて、例えば、宮崎と熊本と鹿児島の、その地域全体を見ているエリアマネージャー。ところが、ちょっとミスが続いたので、降格されたんです。エリアマネージャーから1店舗の店長に降格、これは降格です。で、降格になった。で、降格されても仕方がないようなミスがいくつかあった。それで、相当落ち込んでいて、そしてですね、最近いつも見たらですね、店長はですね、こう目がちょっとクマができていて、なんかすごく辛い、きつそうな、しんどそうな顔したんですって。どうしたんですかって言ったら、眠れないんだって。ここずっと1ヶ月近く夜眠れないと。どうしても眠れないと。で、眠れないから余計悪循環ですね、眠れないと仕事失敗するし。で、まあ、そういう話をしたそうです。だから、南君がですね、もう店長、イエス様を信じたから、イエス様これ乗られるから、祈るとね、主が働いてくれるから、祈らせてください。今晩眠れるように。そして、ね、すっきりするようにって言ったらね、店長はね、じゃあ祈ってくれって言ったけど、素直な店長ですね、祈ってくれって。でもちょっとみんなに見られて恥ずかしいから、片隅に行こうって言ってね、セクシーな店長ですね、なんていうか店じゃなくて店の控え室かなんかある、そこの、片隅の方に行って、ちょっとみんなに分からないように恥ずかしいからって言って、ですぐね、でもね、みんなに祈ったそうです。真剣にね、それを手を置いて祈ったそうですね。そしたらですね、それで終わったんで、次の日は会えなかった店長とね、ちょっとシフトが違ったから。で、二日後、 次の次の日に店長に会ったら、会った瞬間ですね、全く顔が変わってたんですって。もうここにあったクマが全く取れていて、はっきり見た瞬間があったんですって。ああ、なんか変わったって。あ、店長どうですか、元気そうですねとか言ったらですね、店長が言ったんですね、あの晩熟睡したって、本当に久しぶりに爆睡したって。そして不思議なんだけど、なんかすっきりしてるんだって、なんかこうすっきりしちゃってるんだって、ね、言われたんです。だからね、彼はね、イエス様ですよ、それがイエス様ですってこう言ったんですね。ね、まあ、店長だから日曜日ね、あの南から休んでる分来れないんですけど、でも平日礼拝したら来るんじゃないかと思いますけどね。で、見事でしょ、ついに救いから癒しまで始まりましたよね。これだったらね、主が使わされた場所なんですよ。主が使わされた場所なんですよ。主が使わされた場所には主の手があるのです。主の手があるのですね。で、皆さんが今置かれている学校、皆さんが今置かれている職場、皆さんが今置かれている家庭、今皆さんが置かれている地域、少なくとも今は神様が使命を持って使わされた場所です。もちろんある時が来たら次の場所に行かれる方もいらっしゃるでしょう、ね、次の導きがあるかもしれません。でも今は神様が使命を持ってあなたを選んで、あなたをそこに置かれたのです。それを本当に受け止めますと、私たちはね、変わってきます。それこそ喜びが溢れてきますし、神の働きが始まるんですね。単に仕事がうまくいくってレベルじゃなくて、神の働きが起こるわけですね。これね、これをね、どうだ、覚えておいてほしいんですね。で、ね、でもある方はね、そうじゃなくてね、なんかこう、ああ、給料は安いし、仕事時間は長いし、残業はつかないし、上司は持ちもないし、ああ、って人がいるんですけど、それはしないでください。ね、全部感謝をして、神様がここに置かれたんだから、きっと神の計画がある。そして問題があったら問題じゃなくて、さっき言ったように復活された主を見て、本当に主を喜んでください。そしたらね、今見えない向こう側にある神の計画が見始めます。今見えないその向こう側にある神の、ね、導きが開かれてきます。これがあるんですね。で、皆さん、クリスチャンの祝福ってのはね、祝福に次ぐ祝福じゃなくてね、問題の後に来る祝福ってのが大体多いんです。問題や困難が生じる、その向こう側にある祝福っていうのは、大パターンなんですね。だから、ね、それをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。はい。今日は、そこまでにしておき、あ、もう一つすいません。そして、まあ、ここまでがメインなんですけども、最後に、22節ね。で、そしてそういった後に何て言われたかった、そしてこう言われると、彼らに息をかけて言われた、聖霊を受けなさいと。弟子たちは、一番大事な時にイエス様を裏切る弱さを持っていました。その弱さを持ったまま弟子たちは選ばれ、ね、使命を与えてくださったんです。でもその使命を全うするためには自分の力ではできないんだよって、聖霊を受けなさいって言われたんです。聖霊を受けなければ、もちろんこの時はまだペンテコステですから本当に聖霊を受けてないんです。私は聖霊も与えられています。ただ本当に聖霊に満たされて、神様の言葉と神様の霊に満たされて、神と共に歩む時に使命を全うできるんですね。自分の力ではできません。自分の力ではできないんですね。だからこれ聖霊を受けなさいってことを言われたんですね。ぜひそれ覚えてほしいと思います。そしてあなた方は誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方は誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残りますと、まあ、今日は中心ではないので簡単にお話しますけれども、面白いのは聖霊を受けなさいって言った後に許しの問題を言ってるんですね。誰かの罪を許すなら、つまり許してあげるなら許されるし、その人を許さないなら残ってしまいますよって許しの問題を言ってます。で、神様に従っていくと必ず許せないようなことが起こるんです。でもその許せないような時に、それを許せないでいると聖霊に満たされない、神様の、ここ許さないでいると十字架の恵みから外れていくわけですね。で、許していく時に本当に神様の霊と神の恵みと力が現れていくんですね。でもね、皆さん、そんなこと言っても許せないですよね。でも知っててほしいんですね。裁きは神の手の中にあるんです。私たちがどんなに許さなくても、だからといって裁けるわけではありません。私がどんなに裁いても、その人がどうこうなるわけではありません。裁かれるのは神なんです。私は許して裁きを神に任せるんです。許すってことは泣き寝入りすることではありません。裁きを神に委ねることなんです。相手が悔い改めればいいですし、悔い改めない場合には神様に対してですよ、正しく神が裁かれます。これは恐ろしいことです。神の裁きっていうのは人とは違いますから、悔い改める人には限りなく許されますけども、そうでない場合には正しく裁かれます。 だってイエス様は十字架にかかって許されたじゃないですか。悔い改めて信じる者はどんな告白反対人でも許されます。そうでなければ間違いなく天にはいけないのです。永遠の滅びなんです。これはもう明確なんです。同じようにいろんなことに対しても神様は本当に悔い改める者には限りなく許して、全部祝福に益に変えられます。間違いなく変えられます。でも固くないな者に対しては正しく裁きをされます。で、私たちがどんなにも許せないとか言ったって別に関係ないでしょ。自分たち、自分が苦しくなるだけで相手は何も変わらないでしょ。私たちは許して自由になって裁きを神に任せるのです。ですからその時神様が正しくその人を取り扱う。だからね、許して任せる。そして私たちは神の霊に満たされて使命を全うしていくってことをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。で、許す時にね、神の技が起こるので、ぜひね、それは覚えてください。まあ、ここを話すとね、いつも出てくるのがトマス・ムーティの話、何度も話しましたけど、覚えてらっしゃいます？トマス・ムーティの話、ケニアのトマス・ムーティって牧師の話ね。奥さんはね、もう今天に帰られたんですね。で、彼はまだ若かった頃に英語ができたので、英語の教師としてある地域に、まだ牧師になる前ですね、英語の地域に行って、英語の教師をしながら宣教してたわけですね。だからそこはイスラム圏だった。強烈なイスラム圏だった。それでどんなに伝道してもダメで、家を3回焼かれます、彼の住んでる家はね。それからしょっちゅう石を投げられました。で、何人かも特定してるんですけども、まあイスラム圏だから堂々とするわけで、隠れてじゃなくて、堂々とするわけです。で、彼は何度も、まあトマス・ムーティ知ってる方は知ってると思いますけど、もう顔つきも声も霊の戦いのうちは、In the name of Jesus ってこういう感じの人なんです。本当に。顔つきも雰囲気ももろ霊の器って感じですね。戦いの器って人ですね。で、その人が霊の戦いをし、断食をして祈り、もう一生懸命やったけど何も起こらなかった。で、ある時神様に言われたんですね。一言。Forgiveness って。許しです。許しなさいって。と思ったんですって。で、許しなさいって言われたから、と思ったんですね。で、許しなさいって神様どういうことですかって、だから彼らを許しなさい、あなたの家を焼いたあの人たちを許しなさい、あなたに石を投げてきたあの人たちを許しなさいって言われた。だから思わず言ったの、いや、許しなさいって許しようがないじゃないですか。彼らは自分が悪いと思ってない、謝っても来ない、ね、彼らは正しいと思ってる。そうですね、イスラム教の過激派はそうですね、正しいと思ってやってますよね。許しようがないじゃないですかって言った時に神様は言ったんですね、 By faith って信仰によって許しなさいと。私が十字架にかかったとき、誰一人、ね、自分の罪を磨かれたと思った人はいなかったと。誰一人私に許してくださいと言った人はいなかったと。でも私は十字架にかかって死んだんだって。だから人々は救われるんだって言ったわけですね。それでね、だからね、おいでどうしたかって言ってね、彼はね、そう言われてね、まあ、十字架って言われたらもう、口答えできないから、わかりましたって言ってですね、彼はそこでね、信仰によって許すわけですよ。許しますって。一人一人ね、その家を焼いた人分かってるから、衣装投げてきてもはっきりしてるから、ね、許していくわけです。そして祈り終わった後に町に出て行って、その衣装投げた人一人に向かって自分から進んで手を差し伸ばせようとすると、最初はパチンってね、なんでお前バカかって感じですね。そりゃそうですよね。こう拒否されるんです。そしてそれでも毎日毎日毎日毎日許しの祈りをやり続けるんです。そして許し続ける、宣言し続けるんですね。そしたらね、3ヶ月だったっけな、すいません、正確な数字忘れました。3ヶ月ぐらい経った時、そのイスラム教の900人ぐらいの村だったと思います、の一人がはっきり救われるんですね。明確にボアニアするんです、ついに一人、ね、そしたらそこからですね、ダダダダダダーって救い始まってきてですね、1年後だったっけ、1年半後でしたか忘れましたけど、村全員が救われるんです。これは実際起こった話ね。トマス・ムーティが直接聞きました。その後雲いじ出しましたけど、あの話は強烈でしたね。どんなに霊の高をして縛っても、断食をしなくてもダメだった。でも神様が、ホギムネスって言われて、そして許しなさいって言われて、彼は許し続けて、自分からこう手を差し伸べていった。一人救われたの、3回やったって。そしたら、ダダダダダダーと救われ始めて、村全部が救われたんですね。その話をね、彼は長崎に来た時にしたんです、説教で。もう随分昔ですけど。あんまり強烈だったか私忘れない。しつこく私に話しますけど、これはでも長崎の、とってすごい大きなメッセージだと思います。ね、原爆の経験があり、いろんなこう、ね、四番崩れがあり、いろんな意味で十字架を追ってきたこの長崎へのメッセージだと思いますよね。許すときに私たちは神の勝利と恵みを受けるんですね。ただし、いいですか、繰り返します。泣き寝入りしろってことじゃありません。許すってことは神に裁きを委ねることです。 そして私は許して自由になるんです。その時神の祝福が現れてくるし、神の働かれてくるんですね。で、皆さんね、使わされた場所で神が与えた使命を全うしようと思うと、サタンが邪魔しに来ます。で、大体のパターンは人を通してぶつかってきて、もう許せないとかね、もう嫌だとか、こんなとこ痛くないとかね、あの人の顔を見るのも嫌、あの人がいるのも痛くないとか、そういうことが多いんです。大体どうも日本人はこういう傾向強いです、ね、関係ない、私はゴーイングマイウェイっていうタイプは少ないですね。日本の場合はね、日本の場合は人間関係でこう苦しんでる人は結構多いですね。でもね、そこから自由になってください。本当に許して裁きを神の手に委ねて、神の霊に満たされて進むときにね、私たちは、ね、主の技を見るんですね。そのことを、ね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。イースターサンデーを、超えて、今ペンテコステまでの間、私たちは今学びをしておりますけれども、どうぞイエス様のことをもっと深く知って、私たちもイエス様から与えたそれぞれの使命があると思いますが、それを全うしていくために神の霊に満たされて、いろんなことが人生に起こりますが、許しながら、そして主を見て喜びながら、神様の計画と技に扱っていくことができるように導いていってください。短くお祈りをしたいと思いますが、罪があると、問題は、罪があると祈りは手に届きませんので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。お一人一人主の前に、聖霊様に助けてもらって悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆に神様に向かって、あなたの願いと求めを、自分のことでも家族や友人のことでも結構ですので、主に向かって祈ってください。お一人お一人の祈りに応えて、体に触れて健康にし、心に触れて健やかにし、霊に触れて解放を与え、問題に対して解決と勝利を具体的に明確に表してください。主イエスキリストの御名によって命ずる。いや、それよ、イエス・キリストって命ずる。なれ、躁鬱病、統合失調症、不眠症、イエス・キリストって命ずる。いや、それよ、血管中多動性障害、対人恐怖症、不安神経症、イエス・キリストによって全く愛を恐ろしめ出します。主の愛によって恐れを取り除き、平安を与えてください。イエスさんって恐れをその人の力出ていけ。肩の痛みですね、痛みっていうか重いっていうんでしょうかね、その重さを取ってください。イエスさんって肩から背中からだるさ重さをイエスさんって目ずる出ていけ。関節が調子の悪い方ですね、イエスさんって関節を癒されよ。耳の調子が悪い方、耳と脳っていうんでしょうかね、刀ですね、頭痛と耳がなんか痛い方、イエスキリストって頭に耳に手を置いてください。イエスキリストって癒されよ。そこにもなんかこう来て霊的なこう縛り、イエス様って目指す、今すぐにせっ。境内に関してこうちょっと4月から持ち越している境内の方ですね、大胆に求めなさい。感謝を徹底して求めなさい。私はこの5月のこの週に勝利と解決を与えると主は言います。境内に対してイエスキリストって目指す、イエスによって境内を祝福します。必要の天の窓を開けて、すべての必要を知っている主が豊かに満たしてください。子供さん、お孫さんに触れてください。子供さんとお孫さんに触れてください。振動に手を置いてください。振動をイエス様って目指す、やっさりよ。血管に触れてください。血管にイエス様って目指す、血液に働いてください。やっさりよ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが 私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それでは、お知らせをお願いいたします。